オーティス歩のアメリカ通信。救急車を呼ばないで。高齢者施設で仕事をしている限り、救急事態はつきもの。心筋梗塞、脳梗塞、転倒による骨折、肺炎。ほとんどの入居者が DNR、救急蘇生をしないとあらかじめ登録していても、救急時は別です。この老人ホームは、ナースが24時間体制でいるわけではないので、ナースがいないときは私たちが判断をしなければなりません。特に薬係の私はその役割を負わされることが多々あります。ここが結構シビアなところ。なんせアメリカは1回の救急搬送に10万円から20万円も請求されるので、家族としては呼んでほしくないもののナンバーワンなわけです。でも、現場にいる私たちは何とか助かってほしいと思うから、来てほしい車のナンバーワンが救急車なわけですよ。この違いは意外と大きくて、よくトラブルの原因になったりもします。救急車を呼んで何とか一命を取り留めて喜ぶのは私たちサイド。どうして救急車を呼んだのかと抗議されることもしばしば。最近、一過性脳虚血発作を繰り返すおばあちゃんに至っては、2回続けて救急車を呼んだら家族が、金を払えないからほっといてくれということになって、それ以降は虚血発作を起こすと、ベッドに寝かせて夫を待つという体制になりました。確かに一過性なので、特別な処置もなく、意識も数時間後には戻るのですが、そのうち本当に脳梗塞になるかもしれないというリスクを抱えながらのドキドキな処置なんですよ。ドキドキは入居者自身が救急車を呼ぶということもあります。例えば、身内の不幸を知らされて精神的にダメージを受けて、具合が悪くなって自分で911コール。救急隊は本人がああでもないこうでもないと症状を訴えると連れて行っちゃうんですよね。そこからが大変。家族に連絡するのは私たちの仕事ですから、とか、なんでという叫びを覚悟で電話します。救急車が来たことを報告するのに、大変申し訳ありませんが、という気持ちが付随するのって、どんなものでしょう。ありえないと思いませんか？そういうわけで、最近老人ホームから出されたスローガン、911は本当に救急の時だけにしましょう。本当じゃない救急って何ですか？本当と本当じゃないとの境目は何ですか？これがアメリカの医療現場の生の声です。